自分を優しくいたわる30の言葉。その1、無理をしなかったら自分を褒める。あなたは今日無理をしようとした自分にブレーキをかけました。これ以上アクセルを踏むと危ない。無理をすることになるだろう。不安を感じたのでほどほどのところで切り上げました。それは素晴らしいことです。無理をしなかったら自分を褒めましょう。決して手抜きではありません。ほどほどのところで切り上げ、上手にセーブしたのです。無理をしようと思えばできます。全力を出し切るつもりで取り組めば、なんとかその時はうまくいきます。ただし問題はその後です。無理をすると後からしわ寄せがきます。体調を崩して後の仕事に支障が出ることも少なくありません。長期的な療養が必要になることもあります。無理をするとその時は良くても全体的長期的に見た時悔やむことが多いのです。これまでの経験上、無理をすると後が大変と思ったあなたはブレーキをかけてセーブしました。ほどほどのところで切り上げました。無理をしなかった時誰も褒めてくれません。仕事が丁寧というわけでも大きな成果を出したわけでもないので見た目にはわかりません。ブレーキをかけるのでどちらかというと手を抜いたように誤解される方が多いもの。だから自分を褒めてください。自分で自分を褒めていいのです。何事もほどほどが大切です。調子は一定に保つことが大切です。勝負どころでは特別頑張ることも大切ですが、普段は一定の調子で淡々と行う方がいいのです。継続できることが大切です。継続するためにはアクセルばかりでなくブレーキも大切になり、時々セーブが必要になります。上手にセーブをするから体調を崩すことなく仕事を長く続けられます。無理をしないことも自己コントロールの一つなのです。無理をしなかった自分を褒める。自分を優しくいたわる30の言葉。その2、結果が出なかったからといって落ち込むことはない。結果が出なかったからといって落ち込むことはありません。ベストを尽くしたのであれば堂々と胸を張りましょう。よくやったと自分を褒めましょう。結果が出なかったからといって悪いことではありません。手を抜いていたら後味の悪い終わり方となっていたでしょう。あの時本気になっていれば、あの時もっと頑張っていればと悔やんでいたに違いありません。そうした後悔は長く引きずるものです。ベストを尽くしているならやるだけのことはやったと思え、さっぱりした気持ちでいられます。悔しい気持ちもありません。結果が出なかったと言いますが、本当にそうでしょうか。大切なことに気づいてください。ベストを尽くしたという素晴らしい結果が出ています。ベストを尽くしたことも一つの結果です。結果が出ていないようできちんと出ているのです。結果が出なかったからといって失敗というわけではありません。身を結ばなくてもそこから得られたことがあるでしょう。何らかの気づきがあって、今度はこうしよう、こんな改善をしてみようと次にやるべきことが見つかっているはずです。身を結ばなくてもそこで得られたことを次に活かせられればいいのです。次はきっと結果を出せます。七転び八起きの精神でいきましょう。まだまだ先は長いし、むしろこれからが本番です。ベストを尽くしたのならまた次のチャンスが巡ってきます。頑張っている自分を認めてあげることが大切です。結果が出なかったからといって落ち込むことはないのです。ベストを尽くしたという素晴らしい結果が出ていることに気づく。自分を優しくいたわる30の言葉。その3、人生の試験は満点がない。100点で満足するのは早い。学校の試験では満点があります。一般的な満点は100点というケースが多いですね。試験によっては120点満点、200点満点というケースもあります。目標スコアがあって数点足りないとギリギリ届かなかったと思います。目標スコアより大幅に低いところがあれば、ここはしっかり対策が必要だなと思います。人とスコアを競ったり、偏差値の勝負をしたりすることもありますね。しかし、人生の試験は違います。人生の試験では学校の試験とは違って満点がありません。1000点もあり、1万点もあり、それ以上もあります。上限がなく無限なのです。100点を取っても1000点を取っても、実は大したことはありません。無限という尺度から見ると合ってないようなもの。誤差の範囲です。比較の世界にも要注意です。世の中には自分より能力の高い人もいれば、そうでない人もいます。才能のある人もいれば、そうでない人もいます。それぞれスコア差があるように思いますが、大したことではありません。あの人の方がスコアが高いと思っても、些細なことです。人それぞれにスコアがありますが、人生に満点はないのですから、差は合ってないようなものです。人のことより自分のことに集中しましょう。あなたの人生も無限大です。100点で満足するのは早い。1000点、1万点、それ以上へとさらなる上を目指していきましょう。どんどんスコアを積み重ねていき、人生の可能性を楽しんでいきましょう。能力の差、才能の差は気にしない。自分を優しくいたわる30の言葉。その4、幸せになるコツは少しずらすことにある。道路渋滞に巻き込まれることがあります。渋滞の時はなかなか前に進まなくてイライラすることが多いもの。そんな道路渋滞も一つ横の道に行くと全く違っていることがあります。車が少なくてガラガラなのです。広々とした空間が広がっていて快適に運転できる。少し回り道になったとしてもスイスイ進めると結果として時間の短縮になるというケースがあります。何よりストレスが小さいという大きなメリットも享受できるのです。立体駐車場も同じです。立体駐車場は下からどんどん埋まります。人間みんな同じことを考えるものです。ところが1階は満車でも2階は空きスペースだらけということがあります。1階と2階が満車でも3階はガラガラということもありますね。車が空いていれば駐車するのも簡単です。すっと駐車できて笑顔になれます。歩く距離は少し長くなってもスムーズに駐車ができるので楽ということがあります。通勤バスや通勤電車も同じです。通勤ラッシュの時間帯はバスも電車もぎゅうぎゅうの沈め状態です。出勤をほんの1時間ずらすだけでいいのです。バスも電車は空いていて楽に座れます。座ると読書や勉強もしやすくなり、膝上でノートパソコンの利用もできます。人が少ないとストレスも少ない。車内も広々としていて快適なのです。旅行ツアーも同じです。時期をほんの1週間ずらすだけで観光地の人混みが解消されたり、旅行費用が安くなったりするのはよくあることです。人混みが解消されるだけでなく、旅行費用まで安くなるなら一石二鳥です。何でもそうです。わざわざ人混みの多い場所や時間帯を選んでいませんか？わざわざ混み合っている場所、時間帯、時期を選ぶ必要はありません。今までの慣例でそうするものだと思い込んでいることがあります。混み合っていると思ったら少しずらせないか考えてみてください。右左にずらす、上下にずらす、あるいは1時間にずらす、1週間にずらすです。少しずらすだけで快適な世界が広がっています。地獄から天国に早変わりです。ついているのでスムーズに動きやすい。時には金額も安く済んで経済的に助かることもあります。ストレスが減って楽になったり、お財布に優しく節約につながったりします。幸せになるコツは少しずらすことにあるのです。少しずらして快適な世界を実現させる。自分を優しくいたわる30の言葉。その後、逃げることで才能が開花することもある。画家山下清は全国を放浪しながら滞在先で見た景色や名所を張り絵で表現したことで有名です。放浪の画家、日本の元とも言われています。彼の生き方はユニークなこともあり、映画やテレビにもなっていて見たことがある人も多いのではないでしょうか。彼が放浪の旅に出かけたきっかけは意外なことでした。住んでいた学園生活が嫌だったのです。窮屈だったり、先生から叱られたり、単調な毎日だったりなどストレスの多い生活でした。そこで彼は無断で学園を飛び出ました。つまり逃げたのです。しばらく放浪の旅を続け諦めておれるのかと思いきや、そうではありませんでした。脱走から2年が経過して20歳になった彼は徴兵年齢が近づいていました。当時の日本は太平洋戦争が暗い影を落としていた時代でした。彼は徴兵され戦地に出兵することに恐怖を感じていたため、引き続き放浪の旅を続けたのです。その後、滞在先の食堂で発見、殺され学園に連れ戻されることになります。これで一件落着かと思いきや違いました。再び施設を飛び出し放浪の旅に出かけました。 再び滞在先で見つかっては学園に連れ戻され、また脱走しては連れ戻されるということを繰り返しました。学園生活も嫌、徴兵されるのも嫌ということで、とにかく逃げまくったのです。そうして全国各地を放浪する波乱万丈の生活を送ることになりました。しかしこのことが彼に思わぬ恩恵をもたらしました。各地を転々としながら様々な風景を目に焼き付け、それをハリエとして表現しました。もともと趣味だったハリエが見事な芸術へと昇華されることになったのです。世間では逃げることはいけないこととされています。しかしそれは本当でしょうか。逃げることが一概にいけないこととは言い切れません。嫌なことがあれば逃げたくなって当然です。逃げれば苦しみから解放されます。逃げることで解決できることもあります。そして山下清のように逃げることで才能が開花することもあるのです。ちなみに山下清は全国を放浪しながら作品を制作しているイメージを持たれがちですが、実際は違います。放浪中は景色を見るだけで作品を制作するのは学園に戻ってからでした。彼は驚異的な記憶力を持っていました。放浪中は素晴らしい景色を脳裏に焼き付けることに専念していたのです。メモやスケッチを取らずとも頭の記憶だけであの素晴らしいハリエ作品を作ったことにも驚きです。逃げることを悪いことだと決めつけない。どうしても嫌でたまらないときはとにかく逃げまく。自分を優しくいたわる30の言葉。その6、みんなを好きになる必要はないが、自分だけは好きになる必要がある。世の中にはいろいろな人がいます。みんなを好きになる必要はありません。相性の悪い人もいます。話が合わない人、価値観が異なる人、生理的に受け付けない人もいます。この人だけは好きになれないという人もいるはずです。みんなを好きになるのはなかなか難しいこと。もはや不可能と言っても過言ではありません。しかしみんなを好きになる必要はありませんが、一人だけ必ず好きになってほしい人がいます。自分なのです。自分だけは嫌いにならないでください。自分だけは好きになりましょう。自分の顔も名前も全て好きになりましょう。性格をはじめ自分のあらゆる特徴を好きになってください。好きになればなるほどいい。自分のことが好きになれば何事も前向きになれます。自信が持てて自己肯定感も上がります。自分のことを好きになるから他の人も好きになれ、もっと人のことを愛せるようになります。もっと幸せに生きられるようにもなるのです。自分を好きになること。自分のことが好きでないなら好きになる努力をしてください。自分のことが好きになれないという人もいるかもしれません。自分を好きになるコツはありのままの自分を受け入れることです。変えたり直したりする必要はありません。コンプレックスやダメなところがあっても個性と思って受け入れましょう。弱点や不得意なことがあっても自分らしい自分の特徴と思えばいいことです。自分は世界で唯一の存在であることに誇りを持ってください。ありのままの自分を受け入れればおのずと自分が好きになれます。自分のことさえ好きになれば必ず幸せな人生が歩めます。自分のことだけは好きになる。自分を優しくいたわる30の言葉。その7、昼寝も仕事の一つ。昼寝の時間を無駄と思ってはいけません。確かに昼寝の時間をするとその間は何もできません。生産的な活動ができず静かな時間を過ごすことになります。だからといって昼寝にだらしない、時間がもったいないというイメージを持つのは大きな誤解です。それはもはや古い常識です。根性論はよくありません。昼寝は大事な役割を果たすからです。昼寝をすると頭がすっきりして午後の仕事がはかどります。昼食後は胃や腸などの消化器系の臓器に血液が集中するため大なり小なり眠くなります。気合や根性で乗り越えようとするのは要注意。昼食後に眠くなるのは人の自然な生理現象です。カフェイン入りのドリンクで眠気を吹き飛ばすのもいいですが、無理は禁物です。素直に昼寝をした方が手っ取り早いしお金もかかりません。何より頭がすっきりして疲れも取れるのです。仕事のミスを減らすことにもつながるのですから昼寝の効果は侮れません。スペインではシエスタという伝統的な昼寝習慣があることで有名です。昼食を取ったらみんな一斉に昼寝をするのです。人間はロボットではないのですから適度な休憩が必要です。夜の睡眠に影響するのが心配であれば30分未満を心がければいいのです。研究によると30分未満の昼寝であれば夜の睡眠に影響しないことが分かっています。目をつぶるだけでも休息の効果があることも分かっています。短い時間なのでなおさら昼休憩には好都合と言えるでしょう。仮眠室があるならぜひ利用しましょう。仮眠室がないなら机に突っ伏して寝れば OK。 マナーや周りの目を気にする人もいるかもしれませんが、考えすぎです。突っ伏して寝るだけなら周りに不快な思いをさせることもありません。そもそも昼休憩は過ごし方は自由です。堂々と机に突っ伏して休んでください。忙しくて時間がない時もあるかもしれませんが、諦めてはいけません。短くてもいいので何とか昼寝の時間を捻出したい。昼寝ができるならそれに越したことはありません。短い時間でもいいので素直に取っておくのが得策です。昼食後に眠くなるのは当たり前の生理現象です。周りの目を気にせずどしどし昼寝をしましょう。午後の仕事にもプラスに働くのですから、なおさら昼寝をするのが得策です。仕事ができる人ほどきちんと昼寝をとっています。昼寝も仕事の一つです。午後の仕事のためにもできるだけ昼寝をしておく。自分を優しくいたわる30の言葉。その8、中途半端でもいい。中途半端は良くない。最後までしっかりやるべきだという声が聞かれます。それはいかがなものでしょうか。もちろんお金をいただいている仕事なら別です。金銭が発生しているからには中途半端は良くありません。大変であろうと低賃金であろうと途中で投げ出さず責任を持ってしっかりやりきることが大切です。しかし何でもかんでもしっかりやりきることが正しいとは限りません。中途半端イコールダメと考えないことです。中途半端は良くないと考えるのはストレスがたまります。世の中には中途半端でも良いことがあります。例えば趣味でやっていることなら中途半端でも OK です。全く問題ありません。趣味は自由です。とことん極めて完璧を目指すのもいいですが、中途半端で終わっても OK です。責任を求められたり誰かに叱られたりすることもありません。趣味で漢字の勉強を始めました。検定試験の合格を狙って勉強していましたが、途中で別のことが忙しくなりました。しっかり勉強してマスターするつもりでしたが、中途半端で終わりました。もちろん合格どころかそもそも試験を受けることすらできませんでした。しかし中途半端であってもきちんと勉強できています。勉強したことは身につきます。ほんの半分しか読めていないなら半分までは勉強できているのです。完璧にすることだけが全てではありません。趣味でやっていることなら中途半端でも全く問題ないことです。遊びで YouTube を始めました。必要な機材を買って話し方の勉強をしたり、撮影や編集の仕方を学んだりしました。ところが実際に取り組んでみると自分に合わなかったり想像以上に難しかったりして途中で挫折しました。自分に合わないことが分かっただけでも発見です。中途半端ながらも撮影や編集について学べたことがあるでしょう。一つの動画を仕上げるのがいかに手間暇のかかる作業であるか分かったはずです。他の人の動画を見るときその苦労を理解できるようになったでしょう。好きなことで食べていくは楽ではないことが分かりました。買った機材は無駄になりましたが売ればいいことです。中途半端を許容してください。中途半端でもチャレンジはできているし発見できたこともあります。人生の駒の前に進んでいます。中途半端も素晴らしいのです。趣味でやっていることは中途半端でもいいと考える。自分を優しくいたわる30の言葉。その9、嘘はついてもいい。嘘をついてはいけませんという人がいます。そういう人は嘘をついたことがないのでしょうか。いえ、きっとその人も嘘をついたことがあるはずです。数え切れないほど何度も嘘をついたことがあるに違いありません。人が嘘をつき始めるのは3歳頃からと言われています。人生で一度も嘘をついたことがない人は一人もいないのです。嘘をついていけないのではありません。人を傷つける嘘、自分を守るための嘘をついてはいけないだけです。人を喜ばせる嘘、人を守るための嘘であればどんどん嘘はついていいのです。嘘には白い嘘と黒い嘘の2種類があります。 白い嘘は人を喜ばせる嘘、人を守るための嘘を言います。黒い嘘は人を傷つける嘘、自分を守るための嘘を言います。一概に嘘をつくのが悪いことだと考えないことです。黒い嘘は NG ですが、白い嘘なら OK です。人を傷つける嘘、自分を守るための嘘なら神様も許してくれます。人を傷つける嘘、自分を守るための嘘はつかない。人を傷つける嘘、自分を守るための嘘はどんどんつく。自分を優しくいたわる30の言葉。その10。疲れが溜まってパフォーマンスが落ちてきたら早めに休憩を入れるのが得策。仕事をしているとだんだん疲れが溜まってパフォーマンスが落ちてきます。私たちはロボットではありません。生身の人間です。仕事をしていると疲れてくるし、思考力も集中力も落ちてきます。そういう時は早めに休憩を入れた方がいいのです。まだ休憩時間ではないと思いますが、それが正解とは限りません。無理に仕事を続けるのはイエローカードです。低いパフォーマンスで仕事をしたところでダラダラするし、イライラします。元気は出なくてため息が出ます。何よりミスを誘発するリスクが上昇します。ミスをすると修正が必要になって余計な手間暇が取られます。休憩時間になるまで休憩しないと頑固一徹で通しているとグダグダした時間が過ぎるばかりです。職場によって休憩のタイミングを自由に設定できるならパフォーマンスが落ちたと感じた時点で早めに休憩を入れましょう。休憩を前倒しという考え方もありますね。コーヒーブレイクを入れたり、トイレに行ったり、外の空気を吸い入れたり。これはサボっているのとは違います。あくまで仕事の質を保つための工夫の一つです。早めに休憩を入れれば早めにパフォーマンスも回復するのです。疲れが溜まってパフォーマンスが落ちてきたら早めに休憩を入れる。自分を優しくいたわる30の言葉。その11。嫌なことを忘れるにはどうすればいいか。日常では嫌なことに遭遇することがあります。嫌なことがあるとイライラしたり不快な気持ちになったりします。早く忘れたいと思うものですね。時々嫌なことが続くこともあって、そういう時はストレスを溜めてしまうものです。嫌なことを忘れるにはどうすればいいのでしょうか。楽しいことをしましょう。できるだけ心が躍るようなことをするのがポイントです。イメージとしては嫌なこと以上に楽しいことをするです。嫌な記憶があってもそれ以上に楽しいことがあればそちらが優先されます。ゲームをプレイしたり大好きな趣味に没頭したりお笑い動画で笑ったりしましょう。仲のいい友人とおしゃべりを楽しむのもいいですね。楽しいことに没頭して夢中になれば嫌なことを思い出す暇がなくなります。そして嫌な記憶が楽しい記憶で上書きされます。結果として嫌なことを忘れられるのです。楽しいことをするだけですから簡単ですね。これが心の切り替えです。心の切り替えは難しいようで意外と簡単です。あなたにとって楽しいことは何ですか。心が躍ることなら何でも構いません。たくさん楽しんで、たくさん笑って、たくさんドキドキワクワクしてください。現実を忘れてしまうくらい楽しいことに没頭しましょう。嫌なことがあったら楽しいことをするベストタイミングなのです。嫌なことがあったら楽しいことをして嫌な記憶を楽しい記憶で上書きする。自分を優しくいたわる30の言葉。その12。気分が落ち込んだときは掃除をする。気分が落ち込んだときすぐ立ち直る方法があります。掃除をしましょう。掃除機のスイッチを入れて床をきれいにしましょう。窓をきれいに拭きましょう。いらないものはどんどん処分しましょう。本棚や引き出しの整理整頓もするのもおすすめです。余裕があればそのまま範囲を広げてトイレ掃除や風呂掃除に手をつけるのもよし。なぜ気分が落ち込んだとき掃除をするのが良いのか。掃除をすればポジティブな結果が得られるからです。掃除をすればするほどみるみる部屋がきれいになり、リアルタイムで結果がわかります。この即効性が大事です。掃除はすぐ結果が出るし、きれいな様子を目で確認できます。ポジティブな結果がすぐ得られることでよしという達成感が得られます。やればやるほどきれいになっていくので、すっきりするし、明るい気持ちにもなるし、さらにはテンションまで上がるのです。掃除をすると適度に体を動かすことにもなります。掃除は軽い運動です。体を動かすことで筋肉が刺激され、心拍数も上がって血流も良くなり、体も温まってきます。これらの相乗効果によって気分がぐいぐい上がります。気づくと落ち込みから立ち直っているのです。落ち込みから立ち直っている上、部屋もきれいに片付いているのですから、まさに一石二鳥です。掃除をすることは運気を高める効果もあるとされています。ということは一石三鳥です。お金もかからず、今すぐできますね。気分が落ち込んだら掃除という習慣は心の安定に貢献するのです。気分が落ち込んだら掃除をする。自分を優しくいたわる30の言葉。その13。誘惑に勝つより避ける方が簡単。誘惑に勝つと言いますが、なかなかこれは難しいことです。口で言うのは簡単でも、実際それを実行し貫くのは容易ではありません。人は元来弱い生き物です。目の前に誘惑があるとつい手を伸ばしてしまいます。ふわふわ誘惑の方に引き寄せられるのは自然なことです。誘惑に勝つには強い意志が必要です。疲れたりしているときはついまあいいかとなりやすい。もし誘惑に勝つ自信がないなら誘惑を避けるという発想でいきましょう。誘惑に勝つより避ける方が簡単だからです。部屋には漫画やベッドがあるので勉強に集中できないという人がいます。それなら部屋の外で勉強しましょう。カフェや図書館で勉強すれば OK。 とにかく部屋から出るのです。部屋に誘惑がいっぱいあって勉強に集中できないなら部屋以外で勉強すればいいことです。手元にスマホがあるとつい見てしまって勉強できないという人がいます。それならスマホを遠くに置きましょう。電源をオフにして視界が入らない場所に置き、物理的な距離を作ります。鍵付きの金庫に入れておくのもよし。とにかくスマホを確認するのです。誘惑がなくなれば目の前の勉強に集中しやすくなります。ダイエットでも同じです。部屋にあるお菓子をつい食べてしまうならお菓子の買いだめをやめましょう。すでに買いだめているお菓子があるなら誰かにあげてしまえばいい。小腹が空いた時はスルメや煮干しでごまかせば OK です。よく噛めばしっかり味わえるし、顎の筋肉も鍛えられてストレス解消にもなります。目の前から誘惑がなくなればお菓子に手が伸びることもなくなります。会社の帰り道、ついレストランに寄ってしまうなら繁華街を避けて帰りましょう。少し遠回りになるかもしれませんが、大したことではないはずです。遠回りをしたらそれはそれで運動量が増えるのでダイエットに有効です。誘惑の少ない道を通って帰れば引き寄せられることはなくなり、ダイエットも成功するのです。勉強もダイエットも何でも誘惑との戦いです。誘惑をそばに置かないようにします。視界に入らないようにします。これだけで誘惑に惑わされなくなるのです。誘惑に勝つことはできなくても誘惑を遠ざけることができるはずです。目の前に誘惑がなければそもそも惑わされることもなくなります。自分は意志が弱い、誘惑に勝てる自信がないという人はどしどし誘惑を避けたい。おのずと目の前のことに集中でき、夢や目標に向かってスムーズに進めるのです。誘惑は勝つより避けるという発想でいく。自分を優しくいたわる30の言葉。その14。遠回しに注意されたことを褒められたと勘違いしないこと。ある二人組が高級レストランで食事をしていました。店内は落ち着いていて大人の雰囲気が漂っています。楽しく話をしながら食事をしていましたが、相手の声が少し大きくて気になりました。カジュアルなファミリーレストランならまだしも、フォーマルなレストランでは声のボリュームに注意が必要です。上品な雰囲気を壊すことがあってはなりません。高級レストランでは店内の空気作りに手間とお金をかけています。大きな声だと他のお客さんの迷惑になることもあります。相手の声のボリュームが気になったその人はそれとなく遠回しに注意しました。〇〇さん、声がよく通るね。お手渡しみたいだね。すると相手は褒められたと思ったらしく、ますます声が大きくなりました。そうなんですよ、よく言われます。あはは。時折こういうことが起こります。もちろん相手を傷つけないよう表現を工夫するのは良いことです。人間関係を悪くしないためにも相手を注意するときはできるだけ丁寧な言い方を心がけることが求められます。だからといって何でもそのまま相手の言葉を受け止めればいいわけではありません。 褒め方に少しでも違和感を覚えたら、これは褒め言葉ではなく注意だなと気づくことが大切です。特に日本ではオブラートに包んで表現することが美徳とされているところがあり、遠回しな注意がよく見聞きされます。相手を傷つけない言い方はいいのですが、一方で遠回しであればあるほど分かりにくい。ユニークな表現で褒められたときは、それは褒め言葉ではなく注意であることに気づくことが大切です。気づきのセンサーを働かせておきましょう。遠回しに注意されたことを褒められたと勘違いしないようにする。自分を優しくいたわる30の言葉。その15。ダラダラすることもあっていい。ダラダラするなという人がいます。それはいかがなものでしょうか。ダラダラすることもあっていいのではないでしょうか。ダラダラしているときはノロノロします。集中力が下がっていてスピードが遅かったり無駄な動きが多かったりするものです。もちろんテキパキ動ければベストですが、なかなか難しいこともあります。疲れているときはダラダラするものです。ずっと気を張ったままでは疲れます。倦怠感は誰にでもあります。やる気が起きないときはなかなか集中力ができずダラダラしますね。しかしダラダラしていても前には進んでいるのです。集中はできないかもしれません。無駄な動きもあるかもしれません。やる気がなかったりスピードは遅かったりするかもしれませんが、遅いなりに仕事が前に進んでいます。それでいいではありませんか。仕事が遅かろうと集中できていなかろうと前に進んでいるならよしとしましょう。気力体力が少なくてもダラダラであれば動けます。ダラダラしている自分を責めません。むしろ褒めてください。ダラダラしていてもきちんとやることをやっている自分は偉いと。ダラダラすることも大事なことです。遅かろうと集中不足だろうと前に進んでいることが大事なのです。ダラダラしている自分も認めましょう。ダラダラしている自分を責めない。自分を優しくいたわる30の言葉。その16。体調が悪くて早退するとき罪悪感は必要ない。体調が悪くて早退することがあります。みるみるうちに体調が悪化していき定時までいるのが難しいことがわかります。そこで先生や上司に事情を話して許可をもらい早退します。このとき何とも言えない後ろめたさがあるものです。入社して間もない時期のときはなおさらです。早退に抵抗があって申し訳なく思うところではないでしょうか。しかしこういうときの気持ちは大事です。罪悪感を引きずりながら早退するのはよくありません。病は気からという言葉があるように、病気は気の持ちようで回復のスピードが変わります。申し訳ない申し訳ないと深刻に考え、罪悪感を引きずりながら早退すると精神的なダメージを受けます。ますます気分が落ち込んでしまうばかり。ただでさえ体調が悪いのに罪悪感まで抱えていると体に毒です。回復の妨げになっては早退の意味がなくなるのです。体調不良で早退するときは周りに迷惑をかけて申し訳ないと思うところですが、考えないようにするのが一番です。体調不良は仕方ありません。誰でも急に体調が悪くなることはあります。自分が早退することで誰かに仕事をお願いすることがあるかもしれません。いつかその人が体調不良で早退することがあればお互い様ということで、今度は自分が仕事を引き受ければいいのです。申し訳ないという考えは捨て、気兼ねなくさっさと帰りましょう。それだけ回復も早くなるのです。体調不良で早退するときは気兼ねなく早退する。自分を優しくいたわる30の言葉。その17。何かあったなと気づいたら場の雰囲気に合わせるのが無難。みんながいるところに行くと世に静まり返っていることがあります。ワイワイ話しているかと思いきや、ろくに誰も喋っていません。話すとしても小声でこそこそです。世にピリピリした雰囲気が漂っていて空気が張り詰めています。あるいは全体的に浸透していてお通夜のような空気が漂っていることもあります。そういうときは何かあったなとわかります。直前に口論があったのかもしれません。何かトラブルがあったのかもしれません。誰か怒っている人がいるのかもしれません。近くの人に事情を聞くと、実はこういうことがあってねとそっと耳打ちで教えてくれ案の定となるのです。何かあったなと感じたときはどうするか。あえて明るく振る舞うのも手ですが、場の雰囲気に合わせるのが無難です。雰囲気を無視して明るくキラキラ喋っていると一人だけ浮いてしまいます。それこそ空気の読めない人ということで白い目で見られるのです。一度凍りついた空気は元に戻すまでに時間がかかります。周りが黙って静かにしているならあまり大きな声で話しません。周りが小声で話しているなら自分も小声で話します。そうこうしているうちにだんだん空気が和らいできて元に戻っていくのです。何かあったなと感じたときは場の雰囲気に合わせる。自分を優しくいたわる30の言葉。その18。部下の帰り際に残業を命じる上司は嫌われる。嫌われる上司は部下の帰り際に分かります。部下が身支度をしているときわざと残業になるような仕事を命じます。これ胸中にお願いと一言言って帰ろうとする部下をためらいもなく引き止めます。しかも急ぎでもない仕事を残業でやらせようとします。部下が自分より先に帰ることが許せないのです。帰り際に残業を命じられることほど辛いことはありません。部下は目の前が真っ暗になるような感覚を覚えます。今から残業ですかとなります。これで上司は一気に嫌われてしまうのです。ブラック企業ならぬブラック上司として認定されるのです。長時間労働の時代は終わりました。本来定時を過ぎたらいつでも帰っていいはずです。夜遅くまで仕事をさせたところで仕方ありません。上司も部下も労働時間が長くなればなるほどプライベートの時間が削られます。帰りが遅くなると部下はきちんと疲れが取れず明日の仕事に響きます。急ぎでない仕事ならわざわざ当日中にやらせるのではなく明日頼めばいいことです。疲れる上司は部下が自分より先に帰ることを気にしません。頼みたい仕事があっても部下が身支度をしているなら明日に回します。帰り支度をしている部下に仕事をお願いすることがあっても無理に引き止めることはありません。明日でいいからこれを願いねと残業を強制しない優しい言い方をします。こういう言い方であれば部下は気兼ねなく帰宅できます。疲れる上司と嫌われる上司はちょっとした言い方で変わるのです。帰り支度をしている部下に残業を命じない。帰り際に仕事を依頼するなら明日でいいからこれを願いねという言い方をする。自分を優しくいたわる30の言葉。その19。ギブアップは限界になってからするより限界の手前でするのが正しい。限界になったらギブアップしろという人がいます。確かに限界を超えることはできません。無理なものは無理。気力にも体力にも限界があって気合でどうにかなるものでもありません。限界になったらもうそれ以上どうしようもないのでギブアップするのが正しいように思えます。しかしここに落とし穴があります。本当に限界になったらギブアップしようにもできないことが多いのです。限界は気力体力がほとんどないという状態です。ガソリンが切れかけた車のようなものです。動こうにもほとんど動けません。限界の時はろくに頭が回らず正常な思考ができません。意識が朦朧としていることも多い。いっぱいいっぱいの時は限界になっていることにすら気づけないこともあります。本当に限界になったら疲労困憊で動けずそもそも逃げようにもできません。白旗を上げる力すら残っていないこともある。限界になってから対処するのは手遅れになりがちなのです。ギブアップは限界になってからするのではありません。限界の手前でするのが正しいのです。まだ少し余裕が残っているうちの方がいい。つまりギブアップするにも一定の余裕がいるということです。少なくとも逃げるだけの体力、白旗を上げるだけ力は必要です。ギブアップするのは悪いことではありません。諦めることでまた次のチャンスが得られます。逃げることで解決できることもあります。この世に自分は一人しかいません。甲斐がないのですから大切にしてしすぎることはありません。一旦ダウンすると長い療養が必要になります。もっと自分に優しくなりましょう。そろそろ危ないと思ったら限界になる前が大切です。限界のラインを見極めた上でギブアップしましょう。ギブアップは限界になってからではなく限界の手前です。自分を優しくいたわる30の言葉。その20。急ぎでお願いしますという一言だけでは不十分。仕事をしていると急ぎで仕事をお願いしなければいけない時があります。 部下にお願いすることもあれば、外部の人にお願いすることもあります。そんな時、急ぎでお願いしますといった言い方がよく聞かれます。急ぎでやることを伝えるのはいいのですが、それだけの人がいるのです。これは困ります。急ぎにも幅があります。急ぎでお願いしますの一言だけでは緊急の度合いがわかりません。今日中なのか、明日中なのか、今週中なのか。場合によっては、徹夜や休日返上でやる必要もあるかもしれません。できるだけ早くという言い方だけだと、相手はどのくらい急ぎなのだろう、と困惑します。仕事を受ける側としては、期日がわからないと、ペースの調整がしにくいのです。もう一つ気になるのは、対応するのが当たり前と言わんばかりの言い方です。仕事を受ける側にも都合があります。引き受けて当然と言わんばかりの言い方には、相手の都合を考えない一方的な感じがあって、印象がよくありません。急ぎでお願いしますだけの言い方だと、悪気はないにせよ、少々トラブルになることがあるのです。急ぎで仕事をお願いするなら、理由と期日も合わせて伝えるようにしましょう。今日の定例会で使いたいので、14時までにお願いできますか。来週月曜のミーティングには、なんとか間に合わせたいので、今週中にお願いできますか。こうした言い方であれば、相手はそういう事情があるのか。だから、急ぎなんだね、と把握できます。何より忘れてならないのは、停止性です。急ぎで仕事をお願いことは、相手に大きな負担をかけることになります。これを忘れてはなりません。残業や休日出勤が必要になるかもしれません。他に受け持っている仕事があるなら、急ぎの仕事を優先させることもあるでしょう。そもそも相手が引きつけてくれるかどうかもわかりません。相手に大きな負担をかけることからお願いするときは、徹底した停止性が求められるのです。急ぎで仕事をお願いするなら、理由と期日を合わせて伝えるようにしましょう。そして、相手に心よく引き受けてもらうためにも、停止性でお願いすることも欠かせません。お願いしますではなく、申し訳ないのですが、お願いできますかという言い方でお願いする方がいいでしょう。目の前に相手がいるなら、両手を合わせたり、しっかり頭を下げたりすることも有効です。停止性でお願いすれば、わかりました。一肌脱ぎましょう、となるのです。急ぎで仕事をお願いするときは、頭を下げて、停止性でお願いする。理由と期日も合わせて伝える。自分を優しくいたわる30の言葉。その21。サボることは本来の姿に戻ること。自然体を回復させる行為。今日はサボろうということはあっていいのです。たまにはサボることも必要です。いつも頑張っていては疲れるばかりです。この世にサボったことがない人がいません。多かれ少なかれ誰でもサボることがあるのが普通です。人間は元来怠け者です。サボることは別の見方をすれば本来の姿に戻ること。つまり人間らしい自然体を回復させる行為です。だからたまにはサボることも大切です。たまにはサボってもいいと自分に優しい声をかけてください。罪悪感は不要です。たまにサボるのは気持ちがいいもの。真面目に生きることは大切ですが、息抜きやリフレッシュとしてたまにはサボることを楽しみましょう。ストレスや緊張から解放されることで良いリフレッシュになります。たまにサボると良い充電ができます。サボった後はアクセル全開で仕事や勉強を頑張れるのです。たまにはサボる。自分を優しくいたわる30の言葉。その22。名前を間違えられたらその場ですぐ訂正しておく方がいい。名前を間違えられることがあります。水口という名字には水口、水口といった読み方があります。優子という名前には優子、ひろ子があり、どちらにも読めます。シンプルな漢字でも振り仮名がないと一発で正しく読むのは難しいことが少なくありません。名前を間違えられたらどうするか。不都合がないならそのままでいくのもありでしょう。例えば一度しか会わない相手や一度しか呼ばれない状況であれば訂正せずそのままでやり過ごすのもありです。間違えられやすい名前は毎回訂正するのが手間に感じられ、まあいいかとなりがちです。名前を呼ばれたとき、とりあえず自分のことだと分かればいいという状況なら気にはなっても困ることはありません。しかし、今度長く関わる相手なら早めに訂正しておくのが賢明です。できればその場ですぐ訂正するのがベストです。後から訂正すればいいかなと思うこともあるかもしれません。その場で訂正するのはなんとなく気がして後回しにすることがあるもの。ところが意外と後から訂正するのは難しいのです。実は私の名前は〇〇ではなく〇〇と言います。後から訂正するのは唐突な感じがあって抵抗があります。今更感もあってなかなか言い出しにくいのです。何度も間違った呼び方をされ続けていると完全に間違った方で覚えられます。結局訂正を言い出せず間違った呼び方が定着することがあるのです。後から訂正するのは相手にとっても負担となります。一人が間違った呼び方をするとそれを聞いた周囲にも間違った名前が広まって5人10人へと増えてしまいます。後から訂正すると相手は覚え直さないといけません。後になればなるほど訂正が大変なことになるのです。名前を訂正するならその場ですぐしましょう。訂正は大切なことです。少し気が引けるかもしれませんが早い方がお互いのためです。〇〇と言いますと一言言うだけです。気が引けることもあるかもしれませんが間違っているのですからやはり訂正しておく方がいいのです。今後長く関わる相手だからこそ最初が肝心です。名前を間違って呼ばれたのなら早めに訂正した方が今後のやり取りがスムーズになります。相手もわざと間違えたわけではありません。名前は個人のアイデンティティに関わる大切なもの。訂正するのは少し手間かもしれませんが後先のことを考えると気づいたときすぐ訂正するのが一番楽です。名前を間違えられたときはできるだけその場ですぐ訂正する。自分を優しくいたわる30の言葉。その23。真面目すぎるよと言われたとき誤解しがちなこと。人から真面目すぎるよと言われることはありませんか。真面目なことはいいことですが真面目すぎるのは要注意です。労働時間が長くなったりストレス過多になったりします。真面目すぎる人には堅苦しい雰囲気が漂って接しにくいと思われることしばしば。冗談が通じなかったり融通が効かなかったりすることもあったりして相手を困らせることもあるのです。真面目すぎるよと言われたとき誤解しがちなことがあります。少しは手を抜いたらどうという意味として受け止めがちです。全力ばかりではいけません。何事もほどほどが大切です。良い手抜きをたくさんして楽ができるところは楽をしてここぞという時だけ全力になればいいのです。そうだね、力を入れすぎていたね、良い手抜きも必要だねと反省し仕事への姿勢を改めます。真面目すぎるよの一言には少しは手を抜いたらどうという意味のアドバイスですがそれだけではありません。真面目すぎるよという一言にはもっと大事な意味があります。もっと遊んだ方がいいという意味があるのです。真面目すぎる人は遊ぶことが少ないのです。力を入れるのは得意でも力を抜くのは苦手です。いつも仕事ばかりでほとんど休もうともしません。休むこと遊ぶことイコール悪という考えになっていて仕事一辺倒になっています。全然遊びが足りないのです。遊びが足りないとストレス解消がうまくできません。真面目すぎるよと言われたらもっと遊ぶようにしましょう。休暇を取って趣味や好きなことを楽しみましょう。遊びとはプライベートの場の話だけではありません。ビジネスの場でも遊び心を取り入れたい。普段やっている仕事でも手を加えられることがあるでしょう。規則やルールにとらわれるのではなくちょっとした遊び心でアレンジを加えてみましょう。遊び心を意識してみると思わぬブレイクスルーが生まれる可能性があります。真面目すぎるよという言葉の真の意味に気づく必要があります。真面目すぎるよというアドバイスには手を抜こうだけでなくもっと遊ぼうという意味もあるのです。真面目すぎるよと言われたら遊びの予定を入れる。自分を優しくいたわる30の言葉。その24。もうこの辺でいいんじゃないと自分に声をかける。頑張り屋の人はやりすぎる傾向があります。まだまだもっともっととなりがちです。納得がいくまでとことん突き詰めます。100点満点を目指して頑張ろうとします。長時間労働になりがちであまり休もうとしないのです。仕事に対する姿勢は素晴らしいのですがここに落とし穴があります。完璧には終わりがありません。まだまだもっともっとと思っているといつまで経ってももれや不足があるように思え納得できません。労力や時間が延々と取られてしまい終わりが見えません。 必要以上に頑張ることになります。これは完璧主義者にありがちです。すでに仕事は十分できているのに終わろうとしないのです。そんな時はもうこの辺でいいんじゃないと自分に声をかけてみませんか。完璧を目指すといつまで経っても終わりが見えません。大切なことは完璧を目指すことではなく最善を尽くすことです。最善を尽くしているならそれでいいではありませんか。少なくとも合格ラインをクリアしているなら問題はないはずです。頑張るのはいいですが、頑張りすぎないことが大切です。人間には限界があります。あまり無理が続くとダウンします。もうこの辺でいいんじゃないと自分に声をかけるとハッとする感覚を覚え、冷静な思考を取り戻せます。確かにそうだな。もう十分できているよね。これ以上頑張るのは現実ではないよねと思えるのです。すでに十分よくやっています。やるべきことはやって十分質が保たれているなら誰も文句は言わないはずです。仕事を終わらせるにはどこかで区切りをつけなければいけません。もうこの点でいいんじゃないの一言で自分を説得することも大切です。上手に区切りをつけることで次のステップに進めるのです。合格ラインをクリアしているならもうこの点でいいんじゃないと自分に声をかけて区切りをつける。自分を優しくいたわる30の言葉。その25。手抜きしたと思われたくないから疲れる。なぜ疲れやすいのか。それは手抜きをしたと思われたくない気持ちが強いからです。お母さんが疲れるのは手抜きをしたと思われるのを恐れているからです。料理の時家族に手抜きをしたと思われたくないからなかなかお弁当やレトルトに頼れません。何でも手作りで済ませようとしまい疲れます。仕事で疲れるのも手抜きを恐れているからです。上司や周りから手抜きをしたと思われたくないから機械か自動かシステム化になかなか踏み切れません。アナログな作業にこだわったりテンプレートに頼らず一から作ろうとしたりやらなくてもいいことをやったりします。贈り物で疲れるのも手抜きを恐れているからです。相手に手抜きをしたと思われたくないからなかなかカジュアルにできません。手書きの令状を頑張ったりブランドや金額にこだわったりかしこまった形にこだわって必要以上の手間暇をかけたりします。もちろん手抜きしたと思われたくない気持ちは誰にでもあるものですが気にしすぎるのも考えものです。手抜きをしたと思われたくない気持ちが強いと効率的なことに抵抗を感じます。わざわざ非効率なことをするようになり疲れやすくなります。手抜きはどんどんした方がいいのです。もちろん質が下がる手抜きはよくありませんがほとんど質が変わらない手抜きならむしろ推奨です。料理は必要な栄養が取れさえすればそれでいい。仕事はきちんと結果が出ているなら OK。 贈り物は相手が喜んでくれるものならそれでいいのです。手抜きには2種類あって良い手抜きと悪い手抜きがあります。楽をして質も下がるのは悪い手抜きですが楽をしても質が変わらないなら良い手抜きです。悪い手抜きはよくありませんが良い手抜きならどんどんした方がいいのです。手抜きを覚えなければストレスや非効率から逃れられません。余計な時間お金体力が奪われます。根性論で頑張ることになり疲れる一方です。大切なポイントさえ押さえていれば手抜きは怖くありません。時間も体力もお金も有限です。貴重なリソースを賢く使うためにも上手な手抜きを覚えて効率化させることが大切です。手抜きをしたと思われることを恐れないことです。結果さえ出していればいいことです。仮に少々質が落ちたとしても求められるラインをクリアしているなら問題ありません。上手な手抜きを取り入れていけば驚くほど仕事が楽になります。余計な疲れを感じることはなくなるのです。手抜きをしたと思われたくない気持ちを捨てて効率化を図る。自分を優しくいたわる30の言葉。その26。あなたには落ち込んだ時に読む本がありますか。あなたには落ち込んだ時に読む本がありますか。もしなければ今のうちに決めておくといいでしょう。偉人の名言集、元気が出る言葉集、自己啓発書。心を動かす言葉にたくさん出会えます。一冊だけでなく何冊もあって OK です。落ち込んだ時、友人に話を聞いてもらいたいかもしれませんが、うまくいくとは限りません。友人は忙しくて電話をかけても出られないかもしれません。あまり長話になると相手の迷惑になることもあるでしょう。落ち込んだ時、レストランで食事をするという方法もありますが、スムーズにいかないこともあります。レストランが満席でいれないかもしれません。食欲がなくて食事が喉を通らない時もあります。旅行に行くという方法もありますが、ハードルがあります。まとまった時間とお金が必要で、今すぐというわけにはいきません。目的地を決めたり、予約を取ったり、計画を立てたりする必要があります。しかし、本は違います。本はいつも本棚にあります。逃げたり、隠れたりしません。相手の都合を伺ったり、嫌な顔をされたりすることはありません。予約が必要だったり、満席でいれなかったりすることもありません。本はどんな時も絶対裏切りません。困った時、さっと手に取れます。計画も不要で、今すぐできます。ページをめくるたびにいい言葉と出会います。一日中でも一晩中でも付き合ってくれます。いつでもあなたを励ましてくれ、何でも読み返せます。本は安定した存在なのです。落ち込んだ時に読む本を決めておけば安心です。何かあっても怖くありません。私には落ち込んだ時に読む本があると思うだけでも心強くなりますね。いざというと頼れる存在があるのは心の余裕にもつながります。本はあなたの心を救ってくれる最大の友なのです。落ち込んだ時に読む本を決めておく。自分を優しくいたわる30の言葉。その27。柔軟心を意識することで生き方が上手くなる。禅の教えの一つに柔軟心という言葉があります。柔軟性に溢れた心を持つことが大切ということです。柔らかくてしなやかな心です。私たちは〇〇すべき、〇〇でなければいけないという考え方をすることがあります。MUSB の考え方にとらわれていると、型にはまった考えから抜け出せず、心の柔軟性が失われます。緊張やストレスを感じてしまい、疲れやすくもなります。そんな時こそ、柔軟心を思い出しましょう。ストレスの多い社会では、大らかな気持ちを持ち、のんびり思考、マイペースで行こうという考え方が大切です。柔軟心があれば、型にはまらない自由な発想が生まれます。上手にストレスを対処でき、しなやかに生きられます。時には、まあいいかと考えることも大切です。あまり深くこだわらず、さらりと流すことで、くよくよしなくて済むのです。素直でいることも大切です。自分の考えに固執したり、頑固な態度を見せたりしていないでしょうか。頑固になっていると成長の妨げになったり、人との壁ができたりします。柔軟性に富んだ心で素直を意識すれば、人のアドバイスもすっと聞き入れられます。反省もスムーズにできて、自分の振る舞いを改められるのです。できるだけ様々な価値観を受け入れることも大切です。世の中には同じ人は一人もいません。100人いれば100通りの人がいて、価値観も人それぞれです。様々な人がいて、価値観があって、ダイバーシティ社会と言われて久しい昨今です。様々な価値観に溢れる今の世の中こそ、柔軟心が欠かせません。自分と異なる価値観を持つ人がいても、批判も否定もしません。お互いの違いを受け入れ、尊重することが大切です。大きな心で、あなたはそういう考えなんだね、と受け入れることが大切です。柔軟性に富んだ心を持てば、様々な価値観を受け入れられるようになります。人それぞれであることを認めれば衝突はなくなり、人付き合いも上手くなるのです。柔軟性に富んだ心があれば、ストレスにも強くなり、様々な価値観も受け入れられます。柔軟心を意識することで生き方が上手くなるのです。柔軟心を意識して生きる。自分を優しくいたわる30の言葉。その28。家族との電話は電話代を消しなくていい。家族との電話の時、電話代を気にする人がいます。あまり電話が長いと電話代がかさみます。楽しく会話が続いていても電話代がかかるからといって早々に電話を切ろうとするのです。これは全く不要です。楽しく会話できているならそのまま続けましょう。家族との電話の場合、電話代は気にしなくて構いません。ケチる必要はなし。むしろケチってはいけないのです。家族ほど大切な存在はないからです。世の中にはケチっていいところとそうでないところがあります。家族との電話はケチってはいけないところです。家族との電話代をケチケチしているとコミュニケーションが削られます。いつも必要最小限の会話になってしまうのです。 私たちは家族のためや幸せのために仕事を頑張っています。そしてお金を稼いでいます。家族との電話代をケチることは家族関係をケチることになり幸せを削ることになります。それでは本末転倒なのです。何のために仕事を頑張ってお金を稼いでいるのかわかりません。実家を離れて一人暮らしをしている人もいるでしょう。親は子供からの電話は楽しみにしています。1分1秒でも長く話したいと思っています。単身赴任で離れていて家族で電話するときもあるでしょう。そういうときもやはり電話代は気にせず話せるだけたっぷり話しましょう。電話代がかかるといっても小さな金額のはずです。5分や10分の延長なら大したことではありません。その程度の金額はむしろ喜んで払いたい。日頃から家族と電話することが多いなら家族割を検討しましょう。定額なので時間も気にせずたっぷり電話できます。話が盛り上がって長電話になっても安心です。家族との電話で電話代をケチっていると家族関係や幸せを削ることになります。家族との電話はケチるどころかむしろお金をかけるべきところなのです。家族との電話は電話代をケチらない。自分を優しくいたわる30の言葉。その29。不安を抱えているのは自分だけではないと思えば少しは不安も軽くなる。不安は誰しも持っているものです。不安のない人はいません。すべての人が大なり小なり不安を抱えながら生きています。あなたの周りを見てください。いろいろな人がいるでしょう。バスや電車の中から多くの乗客がいるでしょう。カフェやレストランなら飲食を楽しむお客さんがいるでしょう。職場なら上司、部下、同僚がいるでしょう。その人たち全員何らかの不安を抱えています。お金の不安、勉強の不安、仕事の不安、健康の不安、人間関係の不安、家族の不安。表向きは平然とした表情をしていて普通に見えますが、心の中ではモヤモヤとした不安を抱えています。一つどころかいくつもの不安を抱えていることも少なくありません。ニコニコしている人や笑っている人もいるかもしれません。そんな人でも実は心の中では必ず不安を抱えています。これには一人の例外もいないのです。ここで気づいてほしいのです。不安を抱えているのは自分だけではありません。実はみんな同じです。大なり小なりみんな何らかの不安を抱えながら生きています。私だけではないね。みんな同じなんだねと考えましょう。仲間がたくさんいると思えばいいのです。不安になっているのは自分だけではないと思えば少しは不安が軽くなるはずです。不安は悪いものではなく良いものとして考えてください。不安は強力なモチベーションになります。お金の不安があるから貯金を頑張ろうと思い、勉強の不安があるから勉強を頑張ろうと思います。これは仕事でも健康でも同じです。一生不安と付き合って生きていく運命なのですから、逆に利用してやろうとポジティブ思考でいくことです。不安を抱えていてもポジティブでいることは大切です。どんな不安も前向きに受け入れ、行動のモチベーションとしていたしましょう。不安は未来を切り開く材です。周りにいる人たちを見て、みんな不安を抱えている仲間であることに気づく。どんな不安も前向きに受け入れ、行動のモチベーションとして生かす。自分を優しくいたわる30の言葉。その30。話が長い人は相手の興味なしのサインに気づいていない。自分の話に夢中になっていると長話になりがちです。自分だけ一方的に喋っていてマシンガントークのようになっているのです。相手が喜んで聞いているならいいのですが、そうでないこともあります。相手は楽しく聞いているかと思いきや、内心では興味なしということがあります。自分は話ができて気持ちいいかもしれませんが、相手はストレスです。興味のない話を延々と聞かされるのはなかなか辛いものがあります。自分は楽しい、まだまだ話したいと思っていても相手の立場で考えることが大切です。こういう時、相手はやめてくれとはっきり言ってくれません。あなたの話はつまらない、面白くない、全く興味がないと言ってくれることはまずありません。いい人や優しい人の場合、相手を傷つけたくない気持ちが強いので、とりあえずうなずきながら聞いてくれます。だからこそ、こちらで気づく必要があります。相手の興味なしのサインに気づきましょう。はっきり口で言ってくれない分、相手の態度や表情から読み取ることが必要です。うつろな表情を浮かべていたり、手遊びが目立っていたりしているなら要チェックです。興味がない可能性が高いと判断できます。相槌を打っているから興味を持っているとは限りません。相槌を打っていても、うつろな表情やそっけない態度が目立つなら話に飽きている可能性があると考えられます。常にセンサーを働かせておくことが大切です。相手が話に飽きていることに気づいたら早めに話を切り上げましょう。会話はキャッチボールが大切です。自分の話は一旦切り上げ、相手に話を振ってみたり、話のテーマを変えてみたりします。早く相手に話のバトンを渡すのが良い。会話のボールがお互いを意識しているのが理想です。くれぐれも一方的なマシンガントークだけは注意しましょう。相手が話に飽きていると気づいたら早めに切り上げる。自分を優しくいたわる30の言葉。まとめ。その1。無理をしなかった自分を褒める。その2。ベストを尽くしたという素晴らしい結果が出ていることに気づく。その3。能力の差、才能の差は気にしない。その4。少しずらして快適な世界を実現させる。その5。逃げることを悪いことだと決めつけない。どうしても嫌でたまらないときはとにかく逃げまくる。その6。自分のことだけは好きになる。その7。午後の仕事のためにもできるだけ昼寝をしておく。その8。趣味でやっていることは中途半端でもいいと考える。その9。人を傷つける嘘、自分を守るための嘘はつかない。人を傷つける嘘、自分を守るための嘘はどんどんつく。その10。疲れが溜まってパフォーマンスが落ちてきたら早めに休憩を入れる。その11。嫌なことがあったら楽しいことをして嫌な記憶を楽しい記憶で上書きする。その12。気分が落ち込んだら掃除をする。その13。誘惑は勝つより避けるという発想でいく。その14。遠回しに注意されたことを褒められたと勘違いしないようにする。その15。だらだらしている自分を責めない。その16。体調不良で早退するときは気兼ねなく早退する。その17。何かあったなと感じたときは場の雰囲気に合わせる。その18。帰り支度をしている部下に残業を命じない。帰り際に仕事を依頼するなら明日でいいからこれお願いねという言い方をする。その19。ギブアップは限界になってからではなく限界の手前でする。その20。急ぎで仕事をお願いするときは頭を下げて低姿勢でお願いする。理由と期日も合わせて伝える。その21。たまにはサボる。その22。名前を間違えられたときはできるだけその場ですぐ訂正する。その23。真面目すぎるよと言われたら遊びの予定を入れる。その24。合格ラインをクリアしているならもうこの点でいいんじゃないと自分に声をかけて首をつける。その25。手抜きをしたと思われたくない気持ちを捨てて効率化を図る。その26。落ち込んだときに読む本を決めておく。その27。柔軟心を意識して生きる。その28。家族との電話は電話代をケチらない。その29。周りにいる人たちを見てみんな不安を抱えている仲間であることに気づく。どんな不安も前向きに受け入れ行動のモチベーションとして生かす。その30。相手が話に飽きていると気づいたら早めに切り上げる。